今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年、1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村で、アイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第1話、蝦夷地調査の始まり。武四郎が13歳の頃、家の前を通る道、伊勢街道は伊勢神宮を参る旅人でにぎわっていた。武四郎は道行く旅人に尋ねた。
おじさんたちはどこから来たの？
わしらは九州熊本じゃが、こちらの門は四国ばい。
私たちは江戸から。
おいどんは長崎から来たと。
長崎？長崎ってどこにあるの？ここより寒い？あったかい？
武四郎は来る日も来る日も聞き続けた。そのおかげで幼い頃から諸国の事情に通じていた。旅人から聞いた見知らぬ土地への憧れを抱き、ついに天保4年、1833年、家を飛び出した。武四郎、16歳の時である。
まずは江戸へ行ってみよう。一人旅はいいもんだ。これからはいろんな土地へ自分の足で踏み入れよう。
旅の楽しさを覚えた17歳の武四郎は、とうとう日本全国を巡る旅に出た。それは中国地方、四国、九州と範囲を広げていく。
ここが九州長崎か。伊勢とはまるで違う世界だ。
初めて見る景色にあっけに取られていると、武四郎の耳にこんな会話が聞こえてきた。
日本の北の地域にロシアっちゅう国の船が近づいているらしいばい。なんと蝦夷地が狙われてると。
蝦夷地か。どんなところなんだろう。そもそもどうやって行くのだろう。これは自分で確かめねば。
その後、28歳で初めて蝦夷地へ渡った武四郎は、函館から太平洋側の海岸線を歩いて知床岬へ行き、世州一志郡雲津川南、松浦武四郎などと記した標柱を立て、函館へと戻った。これが武四郎、蝦夷地調査の始まりである。
それではここからは松浦武四郎についてお話をお伺いしていきたいと思います。お話をお伺いいたしますのは北国博物館の鈴木国照さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずは松浦武四郎の小さい頃ですね、幼い頃などのお話を中心にお伺いしていきたいと思いますが、武四郎というのはどういった子供だったんでしょうか。
武四郎っていうのは 名前の通り四郎がつきますんで四男坊ということです。まあ昔の家の制度から言えばね、長男が家を継ぐので、まあ、次男以降は比較的自由な形で立ち回りができたと考えられています。武四郎も四男坊ということで、まあ、比較的自由に育ったんじゃないかと想像されます。そのためのいろんなエピソードも伝わってますけれども、はい、家自体は豪氏という家柄でした。で、豪氏というのは武士ではないんですけれども、農家でその地域の取りまとめ役をやるというそういうような家柄ですので、決して貧しい家ではなかったということですね。
比較的では裕福な家庭だったんでしょうか。
そうですね、比較的経済的にも余裕があったので、武四郎のお父さん、この方もどちらかというとその風雅を好むというか、そういう芸術とか文化に理解のある人だったらしいんですよね。それですから武四郎が昔からいろんな本を読んだり、お寺へ行ってお坊さんのいろんな話を聞いたりすることもね、心よく許してたということが伝わってますよ。
では元をたどれば結構父親の影響というのも大きいんですね。
そうですよね、父親の影響を受けて、それでいつも愛読してた本は名所杖という本、名所杖っていうのは各地のいろいろな観光地みたいな、そういうところのものを紹介した、今で言えば観光雑誌、じゃらのようなそういうのを愛読してたんじゃないかと言われています。
本当に小さい頃から各地域いろんなところに興味を持っていたんですね。
そうですよね、本としてね、そういうものを見てたんで、きっと頭の中には全国でいろんなところがあるなということは知識としては知っていました。で、その一方で武四郎の家というのはいわゆる伊勢神宮に行く参詣道路のすぐ横にあったんですよ。ですから武四郎は家の前でいろんな人が、特に日本中からですね、形格好というかはいろいろでしょうけど、まずお言葉が違うような人たちがたくさん通っていってお伊勢参りをします。それを見て話をかけたり、どこから来たのということを聞いたりしてね、そしてその土地の名物とか言葉の違いなんかをね、幼い頃から感じ取ってたんじゃないかと考えられますよ。
行ったことはないけれども結構その土地に詳しいという子供だったんですね。
そうですよね、そういう、少し頭でっかちなところがあったんでしょうけど、その頭でっかちのところを少しでも実際にそこに行ってみて、なんとかね、体験して自分の目とね、肌で感じてみようという気持ちがだんだんと膨らんでいって、若い時に、まだ10代の時にね、ちょっと家出同然のような形で江戸に行ったんじゃないかと考えられます。家出同然でね、江戸で暮らしてた時に郷里のお父さんはさすがにびっくりして、はい、早く帰ってこいということで手紙を出したそうです。武四郎は返事を書いたんだそうですけれども、その返事が今でいう飛脚なんですけども、切手を貼らないでいわゆる着払いで出した、親のところにね、着いた親が払ったという話と、それから帰るんだけども東海道をね、一直線で帰るんではなくて、途中でいわゆるいろんな昔名所杖に出てたような山を何箇所か登って、そしてしばらくして帰ったという、そういう話があります。
親から早く帰ってこいって言われて一応帰るんですけど、その道のりは結構長かったんですね。
そうですね、せっかく江戸まで行ったんだから、少しでも時間を延ばしてですね、いろんなところに立ち寄って、ようやく帰ったという話が残ってます。
幼い頃からもう旅に慣れてたわけなんですね。
そうですよね、旅慣れてたという意味ではまさにその通りで、そのための知識とそれからもちろん体力があったと考えられていますし、もう一つ、なんぼ旅をするといっても多少のお金はいりますよね、はい、なかなか親からの仕送りとかも手持ちのお金というのがない場合もありますから、武四郎は一つ、特技があったんですよね、
はい、
その特技というのはハンコを掘るという、篆刻っていうんですけれどね。
では割と手先が器用だったんですか。
そうです、手先が器用で、印鑑を掘るというのは地方の多少お金と時間の余裕のある人というのはいわゆる文人で、芸術とか文化を好んでたんで、書を書いたりなんかすると必ずそこの最後に印鑑をしますよね。落款という印鑑をします。その印鑑を武四郎が掘ってあげたりなんかすると、いわゆる小遣い稼ぎになったと、それで旅をしたということが言われています。江戸や大阪にはたくさんいたと思いますけれども、なかなか地方に行くとそういう技術を持った人もいなかったので、非常に重宝がられたということと、もう一つは伊勢から来たということで、お伊勢さんのいろんな話も地方の方にしたんで、それなんかも喜んで聞いてもらったみたいですね。
基本的には西日本を中心に旅をされてたということなんですけれども、またどうして蝦夷地に向かおうという気になったんでしょうか。
はい、 西日本を旅して、ある時、長崎に行きます。で、長崎にもやっぱり、お寺に泊まってそこの住職者に、ね、お話を聞いたんですけども、最初は長崎というところは、対馬を介したら今の朝鮮半島の方に行く、一番近い外国ですよね、そこに竹城は行きたかったみたいです、だけどもやっぱり当時はもちろん鎖国をしてましたので、船やなんかをね調達していくことは、できないことはなかったんですけども、もしそれが政府にバレればお咎めを受けますので、残念ながら船を調達できなかったみたいですね、それで行けなかったんですけども、たまたまそのお寺の住職さんに話を聞いている中で、朝鮮半島という外国もあるけども、実は日本にはもう一つ本州の北の方に蝦夷地という島があって、でそこにはアイヌという先住の人たちが日本のね本州の方の人たちとは違った暮らしぶりをしているんだよということをね聞くわけなんですよね、
はい、
それを聞いて竹城はムラムラと、今度は北の方にそんなところがあるんであれば、まず未知なる大地を見てみたいということと、そこにその住んでいるアイヌという人たちがどんな姿形をしてて、どんな文化を持ってて、どんな言葉をしゃべって、どんな風習があるのかというのをとても興味を持ったんですね。それでぜひとも蝦夷地渡ろうということに決心したみたいです。
先ほど船を調達するのは難しいという話だったんですけど、蝦夷地にはどのようにして行ったんでしょうか。
はい、当時の蝦夷地には今では青森県から船で行く方法が、あったんですけれども、当時の蝦夷地は松前藩というところが一応蝦夷地全体はね統治をしてたんですけれども、松前藩はあんまりその本州からですね人が自由に渡ってくるのを好まなかったみたいで、ただ単に観光客ではないですけど物見遊山で来る人については来てほしくないという意識が強かったみたいです。それで竹城は蝦夷地に渡るときにいろいろとね策を講じております。
例えばどんなことを講じたんでしょうか。
あくまでも蝦夷地に渡るのは個人のね趣味っていうか個人の気持ちで渡りたいので、ただなかなか個人で行くと受け入れてもらえないので、一冬考えて、そして蝦夷地に赴任するお医者さん医師の方のいわゆるカバン持ちっていうかな、そういうのでお医者さんの従者ということで紹介をしてもらって、そして蝦夷地に渡ったのが一番最初です。竹城が蝦夷地に渡ったのは全部でね6回渡ってますけれども、そのうち最初の3回分は、個人の資格っていうかな、
はい、
一番最初はお医者さんのいわゆるカバン持ちですけれども、2回目3回目はね、一応通行手形のようなものを発行してもらって、個人の旅行者としてなんとか潜り込んだみたいですね。で、あとの4回5回6回はそのうちの1回は手塩川も遡ってるんですけども、それは当時の江戸幕府の、今でいう臨時職員のような形で蝦夷地の地理とかアイヌの状況を調べるための調査員のような、そういうような形で入っております。ですから都合6回のうち前段の3回は私、詩人の立場で、あとの3回は幕府のお役人の片割れみたいな、そういう形で入ってますね。
最初に蝦夷地に入った竹城はどういうルートでまず行ったんでしょうか。
当時蝦夷地に入る受け入れ港というのは今の函館ですよね。ですから函館から多分松前藩のある松前の城下に一回行って、それから今の噴火湾、それから襟裳岬というふうに海岸線をたどりながら、ただ海岸線でも歩いていけないところなんかは一部船を使って行ったと考えられていますね。
その間の食料というのはもう
竹城の当佐探検では、もちろん自分たちが食べるお米とかね、味噌とか塩とかといったものは持って歩いたと思いますし、ただ竹城さんはその土地土地のアイヌのところでいろんなお話を聞いたり、アイヌの家に泊めてもらったりしたら自分の持ってきたお土産品をね渡してるんですよね。それは女性にとって言えば針であったり、それから木綿の布であったり、男の人にしてみればタバコであったり、それからお酒であったり、そういうのもお礼として渡してますので、手塩川の探検の時もそうですけれども、最後になると、持参したものがほとんど尽きてしまって、帰りにはアイヌの人たちと一緒に川真珠貝っていう貝を取ったり、当時川に登ってきたマスを取ったりして、それを食料にして帰ったりしているということで、そういう意味できちっとお礼を尽くしながらね探検調査をしたと考えられています。
そのようにアイヌの方々にお礼を尽くしながら5度目の蝦夷地で手塩川流域の調査に至ったわけなんですね。
こちらについてはまた次回詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。お話は北国博物館の鈴木国照さんに伺いました。ありがとうございました。
書いてありがとうございました。失礼しました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。